それではコリント第2ですね。ちょっと張っています。コリント第2ですね、12章を開いてください。そして、午後ですね、1節ずつ見ていきますけれども、今朝は今からは4節に注目します。4節に注目します。お読みしますよ。すいません。彼はパラダイスに引き上げられて、言い表すこともできない人間が語ることを許されない言葉を聞きました。この彼っていうのはパウロのことですですね。パウロはある人がと言ってますけれども、これも文脈読んでいけば、見ていけば、もう確実にパウロ自身のことを言っています。で、彼が一時的に天に引き上げられたという体験をここで話しているんですね。で、この手紙の文脈を思い出してください。流れを思い出してください。偽使徒たちが、偽の教師たちがいかに自分たちが優れているかということを、自己推薦を教会の人々に対して行っていてですね、で、そして一部のコリントの人たちがそれに巻き込まれているですね、騙されているというか巻き込まれているわけで、そこでパウロがですね、強いられて、自分の資格を弁明せざるを得なくなったわけなんです。で、その中で、誰にも今まで言ったことのなかった14年前に起こった出来事をかなりためらいながら話しています。主から受けた幻と啓示なんですが、この偽使徒たちには全くないものであり、パウロと彼らを比べたり比較したりすることさえ、愚かなほどもう歴然としていたわけなんです。で、ちょうどこれを見ていた時に、ミリアムとアロンが、特にミリアムがモーセを非難した時のことを思い出しました。モーセは異邦人の妻を持っていたんですね。クシュ人かな、妻を持っていて、で、そのことでミリアムが、この私、彼だけに語っているのか、主は、そして私たちにも語っているのではないかということを言っているんですね。これね、クシュ人がこの妻だっていうことは、あくまでも入り口というか言い訳で、簡単に言うと妬みですね。モーセと自分たちを比べてですね、自分たちも優れているではないかということを言っていたわけです。これね、アロンってね、こう見てると、なんかこう結局リーダーシップが取れない人って感じだね。だから結局ミリアムがやってて、そしてアロンがうんうんってうなずき待ちじゃないけど、ってうなずいてるみたいな感じなんですけれども、で、それでですね、この、モーセは神に選ばれて神から啓示を受けてイスラエルの民を指導していたわけですけれども、その弱みになるようなことを、モーセの弱みになるようなことを、ことさらに取り上げたわけですね。でですね、主がこう言われました。民数記の12章の6節からですけれども、聞け私の言葉を。もし私、あなた方の間に預言者がいるなら、主である私は幻の中でその人に私自身を知らせ、夢の中でその人と語る。だが私のしもべモーセとはそうではない。彼は私の前科を通じて忠実なもの。彼とは私は口と口で語り、明らかに語って謎では話さない。彼は主の姿を仰ぎ見ている。なぜあなた方は私のしもべモーセを恐れず非難するのかと、でこう言ってます。だから預言者に対しては普通は夢とか幻の中だと、謎っていうのはつまりあまりこう比喩的なあれですね、例えとかそういうもので神は語られたり、幻とか夢で語られたりはするんですけれども、モーセは顔と顔を合わせて口と口で明確に語っていて、だからあなた何で恐れてないのということを神ご自身がミリアムに 語っているわけなんです。でね、モーセこんなこと言ったことないですよ。これほど大きな啓示を受けて、そしてこういうふうに権威があるということを彼は口にすることはなかった。ここ同じ箇所にですね、モーセは地の上の誰にも勝って柔和であった。以前は謙虚で謙遜と訳されたかな、まあ、同じ意味なんですが、この柔和謙遜であったと。だから彼はこういう霊的な体験を誇ることはなかった。むしろイスラエルの民をただ主に、この主を愛して主に従っていくことを、そればかりを考えていて浪していたわけであって、まあミリアムがこの妬みとかですね、まあ、ミリアムだけじゃないですけども、その悪意に駆り立てられて、まあ、相手の肉の弱さに見えるようなところをことさらに取り上げて攻撃をしていくということなんですね。これがパウロと、まあ、偽人たちの間の歴然とした、まあ、差ではないかなと思います。偽人たちは誰からのお墨付きを、これを自称しているですね、これで語っているわけですけれども、パウロ自身は主ご自身の啓示がありました。ガラテヤ書の1章12節で、私はそれを人間から受けたのではなく、また教えられたのではありません、ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです、とこう言ってます。ちょうど次からガラテヤ書ですね。だからその時にね、じっくりと見ていきたいと思いますけれども、このように実はイエス・キリストの啓示をパウロははっきり受けて、それでこの宣教が成り立っていたんですね。天の啓示をはっきり見ていたということにパウロは支えられていたわけなんです。そして福音の真理からぶれることなく生きることができ、語ることができました。多くの人がその福音だけでは足りないとかって言ったりですね、なんていうかな、これこれをしなければ十分に救われていかないとかですね、この違うものを付け足すとか、この福音が不十分であるようにこう磨いていくっていうかな、そういうことをやっていくんだけど、パウロはもう恵みの福音、イエス・キリストの福音というから全くブレることはなかったわけなんです。そして苦しみや迫害を、この誰にも勝って受けていたにもかかわらず、彼は最後まで耐え忍ぶことができたんです。で、これが何でかとですね、これは上から召してくださる神を知っているから、天を知っているからということができて、ピリピの3章の14節で、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのですと、この一点に集中してパウロは走ることができていたわけなんです。とかくですね、私たちはこの信仰者としての出来栄えをなんか自分の頑張りとつなげて考えてしまいますね。どれだけ祈ったのか、どれだけ辛抱強く信じることができたのか、きちんと聖書を読むことができるかという、この自分自身にある力で霊的に生きているかどうかの物差しをどうしても持って、まあ、しまうんですよ。まあ、例えば迫害を受けている、ね、人たちですよね。それを見てですね、私はそんな迫害があったらもうまず無理だなとか、でこういうわけじゃないですか。で、なんて言ったらいいかな、そこじゃないんですね。いかに天を見上げていることができるか、それをはっきり見えているかどうか、天の望みがはっきり見えているかどうかに関わってくるんですよ。まあ、先ほど、このご紹介したですね、このロゴス通信の裏にある、これもうね、かなり前、7年前になりますけどね、イスラム国が隆盛を極めていて目立っていた時ですね、いろんな高い技術を使ったビデオをですね、もう首切りのビデオですね、日本の後藤、健二さんもね、犠牲になりましたけれども、でその中でもうあれですね、リビアの海岸で21人の、 エジプト人のコプト教徒と実は20人がそうで、あともう一人ガーナ人、黒人の人ですね、が一人いるんですが、首を切られます。でね、これアラビア語、アラブ語が私たちわからないので、このその凄さがわからないんですけども、最後に首を切られるときに主イエスよと叫んでるんですですね。で、それをですね、この目撃したわけですね。これもう全世界に流されたわけじゃないですか。でしかもそこの部分切らなかった、編集しなかったんですね、イスラム国は。それでこの人たちはですね、多分文字もあんまり読むことのできない、いわゆる素朴なクリスチャンで、貧しいからリビアに出稼ぎに来てる人たちなんです。でこのエジプトのそのクリスチャンがもう圧倒的に多い小さな村で、貧しい村で残された奥さん、またお母さんがいますが、そこでどうなったかというと、もうみんなで大騒ぎして喜んだんです。逆でしょうと、逆でしょうと。彼らはですね、礼拝の中にこの殉教者のいわゆるイコンっていうのがあるんですが、こうバプテスマのヨハネとかのイコンですね、このいわゆる聖画みたいな聖画ですね。でこういうのを飾って、もういつもこう殉教者と共に生きるっていうような礼拝をしてるんですよですね。それがこの21世紀の時にこう目の前で自分たちが世界中に対してこの証を立てることができたという、というその感動でですね、包まれて、で今コプト教会には彼らは聖人としてですね、私たちね、プロテスタントは聖人っていうそういうのがないけれども、だから21人の聖人の教会もありますですね。そこに彼らのこのさっきのこのオレンジの服ですね、オレンジの服のこれも全部こう飾られているんです、展示されているんですけれども、そのようになって、そこでですね、お母さんが言った言葉、もしそのあなたの息子さんを殺したイスラム国の戦士がそこを歩いていたらどうしますかと。ナイフで殺しますか。違うんですよ、お迎えすると、お茶でも飲んでいきなさいって。彼らの救いのためにも祈るけれども、こう言ってるんですね。彼は私たちが天の御国に入るように用いられたのだから、その人を家に迎えます。もう全然違う世界でしょ。で、以前パキスタンの、クリスチャンと会ったことがありますけれども、で彼らもですね、やっぱりイスラムの過激派との問題があって、で必ずこの電、探知機ですね、いわゆる空港であるようなセキュリティ、あれを通って教会に入るんですね。でだからなんとかそういうものを入って爆発物を抱えてくる人がいるから、それでもやっぱり人が死ぬんですよ。でも礼拝にはもう特にイースターとかは入りきれないほどの人が来るわけです。だから命がけで来てるんですよ。でそんなのできないってこう思うじゃないですか。でも私はそこまではいかないですけれども、その宣教地においてですね、なんとなく分かります。神様が見やすいんです。その以前いたところですね、そこまでひどくないですけど、全然。でも楽なんです、信じるのが。私たちはいかにイエス様を見るか、天国を見るかっていうのをですね、もう日々、例えば風邪ひいたっつったら薬飲めばいいとかさ、ちょっとまずい、貧しくなったなと思ったら聖本に頼ればいいとか、いろいろあるじゃないですか。セーフティーネットが全くない世界でですね、でそういうところにいるとですね、私たちのね、この問題課題っていうのは、そのね、頼れちゃうっていう課題なんですよ。だからね、見えなくなってっちゃうんですよ、天が。けれども、その明確に、その特に何もない時とか迫害されている時のは、もう本当に鮮やかに見えてくるので、それでこの応答することができる、このイエス様の名を否定しないで固く保っていることができるわけなんです。で彼はパラダイスに引き上げられたということが書かれています。でパラダイスって何かですね、改めて考えるとですね、この聖書からじゃあパラダイスって何かっていうのを考えなきゃいけないじゃないですか。改めて言うとね、2箇所しかないんです。これ以外だとこれ上壊れると3箇所しか書いてないんですよ。1回目は、ルカによる福音書で、イエス様が十字架につけられている時に、片方、この罪人がいて、もう片方にいて、でもう、片方の罪人が、御国にあなたがお着きの時には、私のことを覚えていてくださいと。でそしたらイエス様が、あなたは今日私と共に パラダイスにいますとこう言われた。でここが一つと、でもう一つは、エペソの教会に黙示録でイエス様がお語りになったですが、2章の7節で勝利を得る者には私は命の木から食べることを許す、それは神のパラダイスにあるとこう言われたんです。でこの2つだけなんです。ですね、だからじゃあ一体何なのかと、まあ、推測していかなければいけない、そこから。で、もう一つ の大きなヒントが手前で、12章ですね、4節が本文じゃないですか、今朝ので、手前2節、私はキリストにある一人の人を知っています、この人は14年前に第三の天にまで引き上げられました。ここですね、第三の天っていうところとパラダイスが同じかあるいは重なってるかなんですよ。で第三の点っていうのもね、これね、じゃあ何なのって話になるじゃないですか。で、日本語ってですね、文法的に複数形っていうのをとかく省略するんですね。あんまり言わないじゃないですか、日本人たちっていうのは言うかもしれないけどね、スマホたちなんて言わないし、ね、スマホが複数あったらどうしようかね。英語ではスマートフォンズ S じゃないですか。でそれがないんですよね。で創世記の一章の一節なんですけれども、神が初めに天と地を創造したと、その天と地という天は複数形なんです、シャマイム。そういえばエコダの方にね、シャマイムっていうねイスラエル料理店あるから、まあ、行ってもいいかもしれませんけども、まあそれはちょっと話がねなんか違う話だ、お腹空いてきたなとかと思うかもしれませんが、インってつくとですね、シャマイイン、イムが複数形なんです、 S と同じです、日本英語ので。英語だとヘブンズって訳されているのが圧倒的に多いです。ということはね、いろいろな点があるんですね。で、エペソの4章の10節にはイエス様についてこの下られた方、つまり黄泉に下られた方ご自身は全てのものを満たすために諸々の天よりも高く上げられた方でもあります。諸々の天と言ってここでも、天が複数あることが、この書かれている、一つだけではないわけです。で聖書でじゃあ天というところで一体どういうものが書かれているかということをつぶさに見ていくとですね、まあ一つ簡単なのは空ですよ、私たちが見ているいわゆる天ですよね。でもう一つですね、空中と書かれているものがあります。でこれエペソの2章の2節に、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいましたということで、この空中に天的な存在、天的っていうのはいわゆる天って書いて敵ですね、天に関わる存在、まあ大体いわゆる御使いとか天使とか呼ばれる、堕落してるかそうじゃないか、まあ、どっちかの違いはありますけれども、あと生き物が出てきたりですね、こういう私たち天国に行ったらびっくりするなんか SF みたいな世界の存在たくさんあると思いますよ、多分ね、うん、で、そうです、 そんな SF なんておかしいじゃない、いやいやそんなことないですよ、例えばケルビム、エゼキエルの一章見てください、あれもう宇宙人か UFO そっくりですよあれね、まあだからそういう存在がいろいろあるわけですけれども、そこね空中と呼んでるんですよ。で空中に堕落した天使、つまりサタンや悪霊どもも、まあ、いることが権威とか力とか呼ばれてるんですけども、いてですね、その堕落してるんだけども、呼ぶ気を見る と、サタンが主のところにも近づくことができるので、その中間的な存在ですね、地上においても何かこうしだかすことができるというような空中とあります。で教会の景況、いわゆる景況ですね、イエス様が戻ってこられて私たちが空中でお会いするということが書かれているわけなんです。そして第三、これをね、だから最初の空が第一の点で、この空中が第二の点って言ってもいいかもしれない、わかんないですけれどもね、はっきり書かれてないですが、でも第三の点というのはこれは明確に 神が王座を持っているところ、玉座を持っておられるところです。天におられる私たちのお父様と、この点が今言った神の御座が置かれているところです。でそれがパウロが引き上げられた天であり、そして黙示録の4章と5章にこのヨハネがですね、引き上げられて見たところを、この父、神のご栄光と、そして24人 の, あ, の、あれですね、長老がいて、そして4人、4つっていうのかな、 4人っていうかな、生き物がいて、絶え間なく死を礼拝し、そこにほふられたと見える子羊が来られて、その巻物を受け取って、そして、そこにあるすべての天使、地の下にあるもの、地の上、すべてがもうイエス様を賛美礼拝しているという姿がある。これが、まあ、いわば第三の点になるわけなんです。でこの点はですね、不動なんです。全く動じることはない、影響を被造物によって受けることはないんです。実に天と地が過ぎ去ってもこの御座は何ら影響を受けることなく残っている。そして、そうですね、で神を信じる者に対する信じてない人たちからの挑戦があります。それ目に見えるものを信じている人たちから、なんで目に見えない神を信じてるのかと、特に試練にあったり苦しみを受けていると、お前の神どこにいるのって、俺たち簡単だよ、もうはっきり分かるよと、 目に見えるいわゆる偶像ですよね、うん、お前は見えないじゃないかと。でこういう挑戦に対して詩編の115編ですね、購読の箇所をですね、ここにするか今日のにするか迷って、まあ今朝ね違うとこ読んだんですけど、もう一つ考えたのはこの115編なんですよ。で115編の2節と3節ですが、なぜ国々は言うのか、彼らの神は一体どこにいるのかと、私たちの神は天におられる、その望むところをことごとくおられ行われると。でここなんですね、天におられ、その望むことをことごとく行われるわけなんです。これが神が支配されていることであり、でですね、言い返すんですね彼らはね、じゃあお前たちね、目に見えるね、目に見えるものしか信じてないっていうけど、じゃあその神お前のこと見てるのかと、その神は口はあるけれどもお前に語れてるのかと、耳はあるけどお前の祈り聞けてるのかと、ね、目はあるけども見ることはできない、口はあっても語ることはできない、耳があっても聞くことはできない、それらを作るものもそれと同じであるというのが書いてあるわけですね。ということで、この、全く動じることのないところで神が支配されているのが第三の点なわけなんです。ですね、パスターチャック、牧者チャック・スミスがですね、まあ、若い時の働きの時に牧会、この教会をやっていてとっても悩んでいることの時に、いつもね励ましを受けに行く 老人の、まあ、高齢の、姉妹夫人のところにですね、こうよく行ったらしいですね。で彼女はラジオ番組を持っていてですね、まあ、勧めをするんですよ。すごく単純な説教というか、まあ、説教までいかない言葉だったかな、勧めの言葉で、彼女がいつも言ってたのは God is on the throne、 神は御座におられるよ。だいろんな問題こう言うん、でその時にその問題に答えるんじゃなくて、主はそれでも御座におられるよ、つまり主が全部をことごとく望まれることを行って支配しておられるんだよ、今なんか、ね、混沌としたんじゃないよと、ね、主が全部をことごとく見ておられて支配しておられる、だから良きに計らってくださるよっていうこと、こういうことをね彼女は言ったらしいです。そしてパラダイスという言葉に戻りますが、これもともとはペルシャ語から来たものらしいですね。でなんかね、 王の住む、まあこう園みたいな感じかな、王が住んでいる、まあ宮なんていうかな、園ですね、庭園っていうか、そういう意味合いがあるらしいです。でだから黙示録の先ほど読んだところですね、パラダ、 2章の7節で、勝利を得る者には私は命の木から食べることを許す、それは神のパラダイスにあると。命の木が生えているって言うんですよ。これエデンの園なのかなと思うと、そうではなくて、エデンの園っていうのは善悪の知識の木もあったんですね。命の木の他に、であと蛇が出てくるでしょ。そこがパラダイスということでもなかったっていうか、まだそこまで行ってないっていうか、それかあるいはそこになっちゃったっていうか、サタンが堕落して、けれどもこれが出てくるのが黙示録の22章なんですよ。天のエルサレムなんです。天から新しい天と新しい地に変えられて、で天からエルサレムが降りてきて、そしてこう書いてます。22章の1節と2節ですが、御使いはまた水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は神と子羊の御座から出て都の大通りの中央を流れていた。こちら側にもあちら側にも12の実をならせる命の木があって、毎月一つの実を結んでいた。その木の葉は、諸国の民を癒したということです。特徴が2つあります。一つは主がおられる、主ご自身が住んでおられるということです。王なる方がね。興味深いのはね、この天のエルサレムっていうのは太陽がないんですね。月もないんです。でもっとすごいのは神殿がないんです。これユダヤ人にとってはびっくりなんですよ。神殿がないんです。ないよ神殿がってこう探したらね、あれあれどこにあんのって、神様を崇めたいと思ったら俺が神殿の聖所の中にいるっていうのが分かるんですよ。そう書いてます。ここがもう神殿の中で聖所の中にいるんですよ。主がおられる、住まわれてるんです。だから太陽なんて必要なくて、シェキナーと言いますけども、神の栄光の光ですね。神ご自身が光であり、キリストご自身が光なんだと。これが特徴です。でもう一つが命の木ですね。木から実を取って食べられる。でその御座のところから川が流れていて、そしてそこのほとりのところにこの木が、命の木が生えていて、毎月実を実らせてそれを食べる、つまり永遠の命をですね、享受できているですね。それをもう楽しんでいるって言ったらいいかな。難しいね、享受って言葉難しいな。なんて言ったらいいかね。英語だとエンブレイスなんだけどね、楽しんでいる。その単にね、あ、永遠の命私ありますよじゃなくて、本当に命っていう、キリストにある命っていう、これを絶えず受けている、そういうこの場であるということがこのパラダイスの中にあるわけなんです。でこれをいかにはっきりと見えているかどうかが、クリスチャン生活の根本のところを支えていくことになります。バプテスマを受けてこうね、まだちょっと 2,3 年しか経ってない方もいらっしゃるじゃないですか、こんなのにね。で、だから気持ちわかるんですよ。というか違うこと考えてらっしゃるかもしれないけども、僕はね、だからクリスチャンになったばかりの時はみんながこうなんかさ、きちんと祈ってさ、きちんと奉仕してさ、でこれもね、この花瓶もこうパーッとこうやってあったりとかさ、こう、ね、そしてみんな綺麗にこう祈ってね、ご在天のだから何だか分かんないけどさ、こういろいろやっててね、でね、俺もやんなきゃいけねえのかなとかさ、だからクリスチャンとして何やればいいのかなとかってさ、一生懸命なんかそれ振りするとさ、空振りしてさ、なんかよく分かんなくて、どクリスチャンの時にはどうすればいいのかなって ね、もう何年経ってるかな、1989年に信じたから何年経ってます、22年で30年経ってるよね。30年残ってるの何か、そんなんじゃないです。残ってるのはイエス様、そしてその天ですよ。天におられる主ですよ。これが見えているかどうかなんです。いろいろ物事が変わります。世の中が変わってきます。いろんな試練があります。そして教会としたって、この聖書に書いてあるようにこう福音をずらしていく異質なものも入ってきます。でそこからブレないようにするっていうか、自分の何か小手先では全然ないんですね。この天につながっているという、これが全て決め手になってきます。実はもうつながってるんです。エペソの2章の6章で 6節で、2章の6節で、神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいましたっていう驚く言葉が書いています。私たちは罪の中にいたけれども、憐れみ深い神がその豊かな愛によって私たちをキリストと共によみがえらせたと。罪の中に死んだけれどもよみがえらせてくださったと。これバプテスマを受けた時それを象徴してるわけですよね。キリストにあって共によみがえったと。それだけじゃなくて、キリストと共に天のところにつかせてくださったって書いたんですよ。マジいいじゃないですか。俺地上にいるんだけどって、嘘って。キリスト者の定義を何て言えばいいか。これはキリストの内にあるもの、これが定義だと思います。あるいはキリストに結ばれているって言ってもいいですけども、キリストの内にあるっていう言葉がエペソ書にたくさん出てきます。エペソ書もね、これもうちょっと言ったらね、これガラテアあってさ、その後からエペソかな、でね、だからすぐに出てきますよ。でそこでキリストの内とかキリストにあってとか、もうこれがね連発するんですね。でキリストの内にあるということは、キリストがおられるところに私たちもいるっていうことなんです。今キリストどこにおられますか？神の右の座についておられるんですよ。だから私たちも共についているという、めちゃめちゃ信じがたいことが起こった。だってついているって、これ過去形です。過去形っていうか現在完了形っていうか、これからっていう話してなくて、今そうだって言ってんですよ。皆さんね、祈るのをね、皆さんってか自分にも語ってんのよ、祈ろうよって感じ。もったいない、恵みなんですね。あなた方が地上で解くものは天においても解かれていて、あなた方が地上で縛るものは天においても縛られていると。で、2人3人が祈るところには、私の何よって祈るところには私がそこにいて、で私はその祈りを聞くってイエス様おっしゃったじゃないですか、ですね。でこれね、もったいなすぎる恵みなんですね。なんか祈りって、祈っていきましょうね。すごいですよね。でそういう今の霊的な状況状態が、イエス様が戻って来られると、勝利を得る者にはイエス様が座についていると同じように、私たちもその座が目に見える形で与えられて、神の国においてイエス様と共にすべを治めるということが約束されているわけなんです。でこの希望に支えられて地上での歩みを確かなものとしているので、パウロは天における神の栄光に並べていつも語るのが苦しみなんです。ローマの8章の18節で、今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えますと。パウロがどれほどの苦難を受けたか、この前学びました。11章第2コリント、やばいよねあの人ね。ちょこっと何かさ嫌なこと言われたら私たちもだえて祈るよね、主よって。まあダビデのね、あの詩編があるでしょ、こういろんな抽象を受けてさ、うわーとかって。でパウロはもう尋常じゃないですよ。今だったら多分精神病棟でね、こう鎖つながれてね、おかしくなってておかしくない。でもパウロはリステラっていうところかな、石打ちにあって、みんな死んだものだと思ってほっといて、町の外引きずり出してね、で弟子たちが見たら起き上がって、またリステラに戻って福音語っていくんですよ。やばいよね、やばいよね。なんかなんか映画に出てきそうなスーパーマンみたいな感じでしょ。でこの午後に話そうと思ったけど、今からちょっと話すと、その時に第三の天に上がったんじゃないかっていう解釈もあります。だからもうボロボロになって石打ちになって、でそれが 肉体の棘っていう解釈もあります。でもわからない。でも天の幻に支えられてる、はっきり見ちゃってる、見えているわけなんです。でね、キリスト教の書店にはいろんな本があります。でね、有益なものたくさんありますよ。例えば若い人だったら結婚どうすればいいかとかさ、 まあ、悩むじゃないですか。それはいいことですよ、ね、買っていいと思いますね。で他にもさ、いろいろあるじゃないですか、ね、だけどね、あんまり売れない本があるんです。でも一番大事なのにあんまり売れない本、天国についての本です。でもあっち、うちの図書館にもあります、うちの教会のね。で、あ、こっちか、間違った。あ、これロゴストーキと図書もうなんか閉じちゃってさ、開かれた形跡ないけど、皆さんね、そこに天の歴帝っていうのがあります。ジョンバニアですね。あれまさにこれです。そこのシオンに行くまでね、天の塩に行くまでのね、旅を描いてるんですよ。そこでいろんな試練受けるんだよね。でね、あるあるばっかりなの、ね、何百年も前に書いた人のね、あれだけどね、でヨーロッパの人でしょ、あれイギリスかのとこ忘れたけども、あるあるばっかりなの、その話が、うん、でも支えられたのはそこに行くことができるっていう旅だったんですよね。あとね、ナルニア王国物語も皆さんにお勧めしますね。あれ映画はね、まだ3本しか出てないんですよね。映画見てもいいし、あるいは小説でもいい、あれは子供用だから分かりやすいしですね。でナルニアっていうのは神の国そのものなんですよ。そしてアスランの国ってもあるんだよね。アスランの国、これ3番目に出てくるんだけども、でネズミの勇士がね、こう船に乗ってね、もうこう行ったら戻れないっていうふうに説明を受けるんだけど、いや私は行きますとって言って、波の向こうにあるアスランの国に船を漕いで、こうもう今まで持っていたあれですか、刀も剣も置いてですね、漕いでいくんですよね。感動するね。でこれは映画ですけれども、本当にこういう映画ねとか小説とか、もし聖書以外だったらね、たくさん読んでみてください。あ、例えばグレッグ・ローリーっていう人がですね、今ビリー・グラハムは昔有名だったけどね、もう天に召されたからね、一番おそらくは大衆伝道で多くの人をイエス様へ信仰を導いている人じゃないかなと思われますね、彼が今はね。でね、彼ちょっと気が狂ったように今伝道してるんですよ。理由は息子が交通事故かな、ね、亡くなってますから。だからもう天国っていうのがものすごいこう身近なんですよ。だから余計なことしない、もうそこ一点集中で、自分は伝道者として召されてるからなんですよね。で聖書そのものには何書いてあるかっていうとね、こう書いてます。ヘブル人への手紙の12章の22節から24節にこう書いてあります。しかしあなた方が近づいているのはシオンの山、生ける神の都である天上のエルサレム、無数の御使いたちの喜びの集い、天に登録されている長子たちの教会、すべての人の裁き主である神、完全なものとされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけられたイエスの血ですと。天のシオンがあなたに近づいていますよと教えているんです。でこの望みによって私たちは生きていきます。ローマ書の8章の24節25節で、私たちはこの望みとともに救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して待ち望みますということで、これが近づいているということを知ることによって、この苦しみですね、苦しみを通っているときに、ますますその天が近づいているということを見て喜ぶことができるわけなんですね。初代教会から、先ほども何度も言及してますが、現代に至るまで迫害されているキリストたちがいます。で日本の中では、実はですね、カトリック教会の中で最も激しい迫害っていうのを、初代教会に続いてかな、で歴史として記録しているのはどこだかって言ったら、この日本なんです。日本なんです。キリシタン殉教ですね。で凄まじいですね。でもそこにね、異様な光景があります。殉教する時を待ちに待っていく人たちの姿が記録されているんです。例えば山形県の米沢にある北三原っていうのかなっていうところで、 まあ、あの禁教令の手がついに押し寄せてきました。でここの、ね、藩主はあのこう緩い人、こう結構あのキリシタンを守ってるまでいかないけども、それをあえてやってなかったんですよ。この江戸の方ではやってたけどね、まあ、やってなかったんですね。だからねキリシタンがバーッと集まってきちゃったの、そこに。だけどね、その人が死んで息子になった時にやっぱりやらんといかんと息子は思って、そしてどんどんバーッとやっていくんですね。でですね、1月ですよ、雪に覆われている時に凍るほどの寒さの中で異様な光景がありました。公園に向かうかのような晴れ着の姿で43人の人たちが歩いていました。彼らは家財すべてを、家財ですね、家のものすべてを、衣服、その衣服、晴れ着一着を除いて貧しい人たちに施しとして送ったそうです。なんで晴れ着なんか着るのか、彼らは文字通りやったんですよ。花嫁だから、私たちキリストの、これから天国で主とお会いする日だから、晴れの日ですと。そしてある一家はですね、両親がまず斬首されて、処刑所が先決、その雪の上にブワーッと、そして、女の子ですね、まだ本当幼い女の子ですよ、本当に幼い女の子はですね、そこ鮮血があるところ、お父さんとお母さんが殺されているところですね、行ってですね、それわら、わら靴ですか、ですね、それを脱いで、ここは聖なる清いところだからと、歩いてって、で斬首されるですね、殺されるですね、直前に至るまで満面の笑みですよ。パライソっていう言葉を使ってました、彼らは。これポルトガル語かな、ラテン語かな、パラダイス。今パライソ、この今間もなく主にお会いできるんだ、イエス様にお会いできるんだ、まあ、カトリックだからマリア様にお会いできるんだって、そしてお父さんお母さんに会えるんだ。でパウロはこのことを板挟みにあっているっていう言葉でピリピリ語りました。彼はローマで牢屋に入ってましたよね、覚えてますか、板挟みになってるって。どっちでもいいんだけども、なんかどっち行けばいいかなみたいな感じで、今生きてるから、まあ、何かあったらこの世を去って主と共にいる方がはるかに勝っていますって言いました。しかし主が私たちをあなた方のためにこの働きをしていくために残しておられるのだと、でこの間で板挟みにあっているのだと、こういうふうに言っているわけなんです。ああそう、私たちが支援しているウクライナのね、カルバリの宣教師の人も全く同じことを言っています。今でも今日もおそらく、あでもちょっとあの時差があるからね、あの数時間後に礼拝持たれると思いますけども、でなんで居残ったのかって証しをしています、ベンジャミン・モリソンさんという方ですが、祈ったんですって奥さんと。多くの人はあの国外に避難している人も全然責めることはできないし、まあ、それはそれで、でなんで自分たち残るかって言ったら、だって天国用意されてるもんって。今祈って本当にここで主のために何かできることがあるんだったらば、だやってこうよと。祈っちゃちょっと度外視に、だって僕たちもう決まってるもんって言って、もうあの2月24日からこのどんどんどんどん、まあ、ちょっとしてから難民が東部からどんどん押し寄せてきて、もうその何か3月4月あたり、頭あたりでもう50人ぐらい救われたかな、うんうんですよね。今でもそうですね、そうですね、そういうこの天というものがあるから、合理的に考えてください。こう道理的に考えたら、だったらね、こう危険があったとしてもいけるじゃないかと、やっていけるじゃないかと。これちょっと間違うとイスラム教っぽくなっちゃうから、ジハードっぽくなければ、私たちは人の命を奪う方じゃなくて自分の命を差し出す方ですね、注ぐことですね、人々のために注ぎ、時にはこう殉教ということもありますけども、注ぐことによってその希望が与えられているわけです。でこれがね、一つなんですよ。でね、これすごく大事で、ね、なんだっけな、あ次がね、天の望みがあると優先順位を間違えないように努力で、こう間違えないようにすることはできます。神の国とその義を第一に求めなさいと。でこれらのものはすでに、こう加えて与えられるからってですね。これ地上において犠牲が伴います。 でもその犠牲が伴ってもですね、生きていこうとこのしていくことができる力が、この神の国というものがどれだけ鮮やかに見えているかなんですが、犠牲なしで生きていけばいいじゃんという惑わしが来ちゃうんだよね。つきまとってくるわけでしょ。でそれが種まきの例えだと、茨に落ちた種で、この思い煩いと世の惑わしが実を結ばせなくなっていくっていうですね、まあ、こっちさっきの話戻るけどね、日本はこっちの方が大きいね。で昨日実は東アジアの大会が、青年キリスト大会があってね、で私はテーブルのところで分かっちゃったんですよ。そこに中国人の姉妹がいて、韓国人の兄弟もいますから。で韓国もね、大変だったんです、コロナで。大きな教会だから政府からもうやっちゃダメだって言われたんです。でそして、中国はもっともっともっと大変です。上海で今起こってるでしょ、あんな感じなんで、あそこまで行かないけども基本的にずっと続いてるんです。あれがコロナとその礼拝持っちゃダメだよっていうダブルパンチですね、彼らは。で私言ったんです、それで。そこに中国人の島よく知ってるからね、その話ね、僕は代弁してくれてるなっていうの聞いたんですよ。日本って不思議だよねって。でもう一人に日本人 のユースパスターがいて、若者にいわゆる副牧師だよね。なんだけどね、日本は何にも言われてなくて大丈夫なのに、礼拝来なくなってんだよねって、忖度っていう言葉があるんですよってね、私ね。でこの思い煩いとか恐れとか、他の人がどう見てるとか、これがね、迫害と同じ効果を生んじゃってんですよ。で実はまあこれ一つの説としてはね、江戸時代に5人組とか、村八部っていう言葉あるし、キリシタン向けだよ全部ね、5人組とか全部キリシタン向けだよ、でそれでこうみんなと一緒に動かないと自分生きていけないっていうのがもう根底に植え付けられたっていうね、まあ説はあるけれども、何もないのにそうやっちゃう、思い煩いなんですけれども、それをどうやってこの日本において、日本日本ばっかり言ってるけど、日本にいるから皆さんに言ってるよね。でアメリカはアメリカの問題あるから、でアメリカのクリスチャンがアメリカから帰ってきたクリスチャンが話すとですね、日本のクリスチャンすごいなってこう思います。でマジで思います。あちらと文化的にいけちゃうからね、本当に信じてなくても。でもこっち本気で信じないとね、ここまで来ないでしょね。だからだけど今日本人だから皆さんにね、日本日本って言ってるんだけど、でどこかでずれてっちゃうんですよ。だって生きてきちゃうもん、イエス様になんか信じてなくたって簡単に。けれどもその優先順位ですね。でイエス様が弟子たちにこう言われました。マタイの19章の29節で、また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者たちは皆その100倍を受け、また永遠の命を受け継ぎます。100倍を受けるって言ってるんですね、捨てた人が。だから地上においても神様がその失ったものを埋めて有り余るほどにしてくださるんだよと、このイメージ持ってほしいですよね、私たちね。クリスチャン生活ってね、貧しいようでいて飛んでいるみたいなね、なんかかけダメなようであってなんか大丈夫みたいな、学んだでしょこれ、第2コリントでずっとね。でその100倍を受けて、そして永遠の命があるんだよということなんです。でこの、優先順位で最後ね、3つ目、この点をしっかり見ていくと、地上に属する肉の行いを殺す力が与えられます。コロサイの3章の1節から3節、こういうわけであなた方はキリストと共によみがえらせられたのなら、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものを思いなさい。地にあるものを思ってはいけますなりません。あなた方はすでに死んでいて、これ嘘じゃないよ、俺いつも北斗の拳の剣士のなんですね。お前はすでに死んでいるってね、お前はもうか、お前はもう死んでいる、ここに書いたんだよ。あなた方はすでに死んでいて、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのですと。だから別にボワーって破裂するんじゃなくて、死んでいるっていうのはそうだっけ、キリストの命があるんだよと、隠されているんだよと、あなたは死んでるんだよと。で5節飛ぶとこう言ってます。ですから地にある体の部分、すなわちみだらな行い、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪欲を殺してしまいなさい。貪欲は偶像礼拝ですと。 いうことで地上の体の部分に属する貪欲に打ち勝つように言ってるんですけれども、パウロはそれは上にあるものを求めなさいと。そこにはキリストが神の右に座しておられて、この方の命で、ね、私たちは生きているんだということがはっきりとわかるわけなんですよね。で、同じことがピリピ書にも書いてあって、こうね、異端、いわゆる異端って言われるのはこう2種類の異端があります。この初代教会をこう、この人たちの教会の中に襲っている人、3つかな、正確に言うと1つは立法主義、ユダヤ主義ですですね。この救いはイエス様だけでは十分ではないと、またいろんなことをやってって、これ、ね、ガラテヤ書に出てきますですね。あとね、グノーシスっていうのがね、この異端系で、これはね、私は知っていると、こう神に何か知識が与えられて知っていて、肉体でやってることは別に関係ないとして、このみだらな行いとかしてたら関係ないと、このでこうエリートですね、霊的なエリートって、これがある。で、3つ目がね、無立法主義と言います。これ難しい言葉だけど、これがピリピに書いてある3章の20節で、しかし私の国籍は天、あ、これ違うか、20節の手前に書いてるけど、彼らの神は腹なんだって書いてあるんです。だからもうイエス様信じてね、もう恵まれて、そして天国に行くって切符もらってるから、別に何やったって構わないじゃん、恵みだよって、何やったっていいよってね。で、これはもう人たちが否定してるでしょ。正しくないものは神の国に入ることはできないとはっきり言ってますですね。で、それに対して3章の20節ですね、ピリピロ、しかし私たちの国籍は天にあります、そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることのさえできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいますと。主が来られることによって、この癒やしい体が栄光の体に変えられるという望みがあって、だから私たちの国籍は天にあるんだということなんですね。これ主のおられるところ、命の木から実を取って食べるパラダイスですね、であります。で、ここに召されます。私たちはね、ちょうどオリンピックの選手みたいにですね、で、昔はローマの時代は総督なりですね、がこの高いところにいてですね、そしてユーカリの、月桂樹で作ったこの冠を用意してるんですよ。そしてそこにこう階段で上がってってですね、こう階段で上がって、そして受け取るんですね。つまりこうキリストご自身が王であられて、この方からこの召される、この上に上がって召されて、この冠を受けるというですね、皆さんもこの道を歩んでるし、走ってるしですね、はい、お願いします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に感謝します。あなたがこのようにして、このパウロという、信仰の先人を、この通して天の望みを教えてくださっていることをありがとうございます。彼の生き様をずっと、この使徒の働きからこの学んでって、第二コリントを見ていますけれども、彼がどれほどの苦難を通っても、耐え忍ぶことのできる、この力が、天をはっきりと見ているというところに基づいていることが分かりました。主よ、どうぞ今ここにいる兄弟姉妹に、この啓示を与えください。天の啓示を与えて、イエス様戻って来られるこの方の栄光をはっきりと見ることができるように、そこでひれ伏して、そしてもう本当にあがめて、時にはもう災いだと、自分はもう生きていけないっていうぐらいのこの畏敬ですか、主よ、これを抱くことができるように、もう強烈なそのあなたとの体験によって、主よ、本当にこれから生きていくときに、どうしてもいろんなことがあって大変であっても、戻るところがある、故郷があって、自分の家がある、天という家があるという、戻る居場所を見つけることができるように、どうかよろしくお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。